第4章、根気と忍耐と Application and Perseverance。 勤勉なものは豊かである。時間という自然の恵みを手中に収め、砂時計が落ちて割れようが、星の種を集めるごとく砂の上にかがみ込み、たゆまぬ努力の末全てを集めるのだ。ダベナント、英国の劇作家、詩人。前に進み続けよ、さすれば必ず報われる。ダランベール、フランスの数学者、哲学者。努力なしに大きな成果は得られない。人生における大きな成果は、大抵ごく単純な手段や、何ということはない当たり前の行いによって達成される。ありふれた毎日でも、何事にも気を配り、義務を全うしようとする気持ちさえあれば、この上ない体験ができる機会に満ち溢れている。すでに踏み固められたかに見える道も、誠実に働く者にとっては、まだまだ努力のしがいがあり、自己改善する余地もある。幸福への道は、今も昔も、ひたすらに良い行いをすることによって切り開かれる。そして、最も根気強く、最も懸命に働く者が、最大の成功をつかむのだ。幸運は盲目だとよく言われるが、幸福も人間ほど盲目ではない。現実に目を向ければわかるように、幸運は勤勉な人のもとに微笑む。それはまるで風と波とか最高の航海士に微笑むように。どんな高い目標に向かって進むときでも、当たり前の才覚こそがものを言う。つまり、当たり前の感覚、当たり前の注意深さ、当たり前の根気、当たり前の忍耐力であり、必ずしも天賦の才能は必要としない。それに真の天才は、こうした当たり前の才覚を軽く見ないものだ。偉大な人物ほど天性の才能をあまり信じていない。彼らは普通の成功者と同じように、当たり前の感覚を持ち、粘り強さも持ち合わせている。天賦の才とは、当たり前の感覚を研ぎ澄ましただけだという人もいる。ある有名大学の学長は、それは努力する力だと言い、随筆家ジョン・フォスターは、自らに火をつける力だと表現した。また、博物学者のビュフォンは、天才とは忍耐だと断言している。ニュートンが世界に名だたる英知を有していたことは疑いの余地がない。しかし、どのようにして数々の素晴らしい発見をすることができたのかと尋ねられた彼は、常にその課題について考えていたからです。と、謙虚に答えている。さらに、自分の研究方法についても次のように語っている。私はその時の課題を、いつも目の前に置いています。少しずつ夜が明けて、日の光の中に一筋の光が明るくはっきりと浮かび上がってくるのを待つのです。ニュートンも他の人と同じように懸命に汗を流し、物事に根気強く取り組んだ結果、その大きな名声を手にしたのだ。彼にとっての気晴らしは、研究の対象を変えることくらいで、ある問題をひとまず横に置いて別の問題に取り組むのだ。ニュートンは母校トリニティカレッジの学寮長、ベントリー博士にこう話したことがある。もし私が何かしら人々の役に立つことができたとしたら、それは懸命に働き、根気よく考え続けたおかげです。